ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。その他もろもろの要因が重なりましてですね、ちょっと一人会となっておりますのでよろしくお願いします。さて、ですね、まあ、あんま台本作らずにこのラジオやってたりするんですけれども、さすがに一人で喋るときは多少作ってますんで、まあ、頑張ってよどみなくいきたいかと思いますね。まずですね、自分のですね、近況なんですけども、先日ですね、新潟の方に行ってまいりましたと。いやー、これ、ね、ちょっと、目的がありましてね、土曜に全泊で新潟に入るようなスケジュールで行ったわけなんですよ。まあですね、新潟は多分通算、生涯で言ったら通算4回目かな。ここ最近では2回目ぐらいになるんですけれども。まあですね、最近のですね、新潟に泊まった場合のですね、床宿といいますか、あちらですね、基本、車で行きますんで、車中泊っていうのを続けてるんですが、まあ、いかんせん夏場はね、夏場の車中泊というのは本当に死んでしまう可能性があるんで、うん、まあ、今回はですね、ちょっとどうしても外せない目的があったんで、まあ、車では行ったんですけど、宿泊は別の場所にしてますと。うん、まあ、これこの前ですね、まあ、冬あたりにですね、やった18切符で行った際に見つけたですね、本間健康ランドさん、こちらのですね、方に、泊まらせていただきました。まあ、だいたい一泊ですね、2300円ぐらいになるんで、まあ、非常にリーズナブルなのと、まあ、健康センターなんで、まあ、寝るときは、絨毯に雑魚寝っていうのが基本なんですけれども、まあですね、まあ、この安い宿泊費と足を伸ばして寝れるっていうのと、あと風呂がついてるっていうのは、まあ、これは素晴らしいですわね。で、まあ、あと、こちらですね、本間健康ランドさんの方ですね、夜遅く行くとですね、大概もう毛布がないよと言われますんで、はい。まあ、それを見越してですね、まあ、タオルケットぐらいは車に積んできましたんで、特に問題ありませんでした。まあ、もしもですね、18切符とかで車なしで泊まられるんでしたら、まあ、お風呂に入るときは、ちょっとですね、まあ、普通のボディタオルだけで、体洗った後ですね、まあ、それ一本で体も拭いて、で、バスタオルをですね、ちょっとまあ、タオルケット代わりにして、寝るような感じでおすすめいたしますね。うん。で、あとですね、まあ、こちらにですね、車止めてですね、まあ、一杯飲もうやと思ったんですけど、この本間健康ランドさんの近所っていうのは別に飲むところってない。まあ、探せばあるかもしれないんですけど、ちょっとなかったんですよね。で、まあ、前に気がついたんですけれども、こっからのおすすめなんですが、本間健康ランドさんの隣にですね、ボーリング場のラウンドワンさんっていうのがありましてですね、で、地方のラウンドワンさんあるあるなんですけど、実のところ駅までですね、無料送迎シャトルバスが出たりするんですよ。うん。 なんでまあそれ乗ってですね、まああのこちらですね、あの新潟の駅前に繰り出したという非常にですね、あのひどいことをやったんですけれども、はい、うん、まあこの無料シャトルバスね、まあ無料であの一気にあの駅前までですね、ノンストップで行ってくれるんでですね、まあそれに関しても非常に便利ですから、うん、まあただ乗る前に1回ぐらいと乗った後に2、3回、まあぐらいは UFO キャッチャーぐらい遊んでいく形でですね、多少は貢献してあげないと、ちょっとあの、両親が痛みますんで、はい。でですね、まああの、新潟に着いて一杯飲んでたんですけれども、まああの、印象なんですけどね、新潟ってなんかビール安いですね。まああの、看板で言ったら290円とか300円台とかザラにありましてね。まあ今住んでる仙台が高すぎなのかもしれませんけど、まあ焼き鳥屋で600円とか取りつつあるところもありますからね。にしても新潟ビールが安いと。なんかの地酒で一番古い地ビールですか。あの、越後ビールっていうのがあの地ビールで一番古いらしいですね。まあ、この辺りはまだちゃんと調査はしてないんですけれども。でですね、まあ、新潟行ったんで、ちょっと一杯引っ掛けようやと思ってですね、食ってたんですけども、ちょっと一軒目はね、結構大当たりだったんですよ。まずね、一つ目が牛すじ煮込み。これうまかった。通常のね、牛すじ煮込みっていうのは結構ね、味噌ベースと言いますか、結構汁がね、ドロドロな感がありましてね。まあ、これはこれで好きだったんですけども、新潟のね、やり方っていうのは、汁がね、まあ、お汁の方がかなり透明で澄んでてですね、あっさりめなんですよね。まあ、牛すじになのに、脂っこくなくてですね、まあ、なんか、スルスルいける感じですね。夏場だったらこっちの方がいいかもしれないなっていう感じで、まあ、結構透明な牛すじっていうのは、まあ、初めて食ったような気がします。いや、これうまかったっすよ。でね、もう一つはですね、瓦焼きっていうものを食ったんですよ。これ瓦焼きっていうのはですね、もう読んで字のごとくですね、ガンガンに熱した瓦で、まあ、肉を焼いて食う料理なんですけれども、まあね、まあ確かに瓦焼くのにね、結構時間と経費がかかるらしくてですね、まあ具は豚肉ともやしだったりするんで、ちょっとね、まあアイデアはわかるけど、ボラれてるなっていう気がしましたね。まあ確かそんぐらいの内容で1000円近く取られたんですけれども、ただですね、この料理なんですけどね、普通にうまかったんですよ。はい、やり方なんですが、まず、ガンガンに熱した瓦にですね、瓦って言って本当に家の屋根瓦ですね。これに豚肉をまず、乗せまして、まあ、両面軽く焼いた後ですね、その後もやしと水菜を、瓦の上にセットしてから、先ほど焼いた豚肉を上に乗せて、で、もやしが多少しなっとなったら食べ頃ですよ、と。で、まぁ、こちらがですね、ですね、大量のポン酢に、真ん中あたりにですね、みじん切りにしたですね、玉ねぎと、あと何かが入ったものがありまして、で、まぁ、これですね、その玉ねぎをポン酢に溶かして、で、そこにですね、もやしと豚肉を箸で、ひっくるめて、で、ジャバッと、ポン酢玉ねぎにくぐらしていただくという流れなんですよ。まあ非常にシンプルなんですけども、これがね、かなりうまかったんですよね。でですね、こちらはまあうますぎたんで、早速ですね、パクりましたよ。まあこの前家族がですね、こっち仙台来たんで、まあこのですね、瓦焼き、瓦焼き、瓦抜きですね。やってみましたね。まずこちらですね。まず材料の方からですね。まずポン酢の方と、まあ3人分の、材料になります。 まずポン酢は一瓶ですね。だいたい一瓶とちょっと買うんで、二瓶ぐらい用意しといた方がいいです。はい。で、次にですね、玉ねぎは二玉。あと、大根が二分の一本。これは出汁に使います。で、あとですね、もやしはですね、三人で食べる場合はですね、1キロ必要です。食えるのかと思うけど、意外に食えてしまいますので、1キロ用意してください。で、まぁ、本家は水菜はあったんですけど、水菜は高かったんでパスしました。うん。そして、あとですね、豚肉なんですけれども、まぁ、お金に余裕があるときは、こちらですね、焼肉用のやつをですね、まぁ、大きいやつ2パック、もしくは大きいやつ1パックと半パックぐらいですね。500円ぐらいで売ってるパックと、あと、300円ぐらいのパックを一つと。まあ、ロースよりも焼肉用の方がいいですね。まあ、あとは豚こま。まあ、お金がきつかったら豚こまがおすすめです。全然美味しいですから。うん。で、あとですね、用意するのはホットプレートですね。こちらはホットプレートは結構重要なんで、これはきっちり用意してくださいね。で、ホットプレートの下はですね、焼肉用じゃなくて平らなタイプがいいんで、こちらを用意してください。はい。でですね、まず最初にタレを作りますと。まず、ですね、こちらですね、うちキッチンスライサーを持ってまして、電動でギャーッと回るやつですね。まずこれでですね、玉ねぎのみじん切りをバーッと作りますと。で、これ玉ねぎ2玉ですね、スライサーにかけて、で、まぁ、切れざまれたやつをちょっとスプーンとかで取らずに、そのまま一回水を注ぎ込んでですね、で、その後ですね、ザルの方で受けて水を切るっていう流れなんですけども、ただこの受けた時にですね、まあ、お水ごとダバーっていってザルに開けるんですけど、その流し込むお水の方もですね、一応鍋に取っておくような流れでお願いします。でですね、同じような感じで大根もこちらですね、スライサーのパーツをおろし金に変更して、で、みじん切りにしちゃいますと。みじん切りと言いますか、すりおろし大根使っちゃいますと。で、こっちもですね、水を入れて、それから、ザーッと流して、大根の、まあ、水切りをするような感じなんですけども、ただ、その時もですね、まだこの、水で流す時の水も全部取っておくような感じで、水を切ってください。うん。で、これで薬味ができましたんで、大体ですね、お椀に、ちょっと深めのお椀を用意していただいて、ポン酢をですね、ドボドボっと結構多めに入れていただいて、で、玉ねぎとですね、こちら、大根おろしですね。これをですね、まあ、大さじ2杯分ずつぐらいですね、入れてですね、で、そこにポン酢を注ぎ込んで、これでタレは完成ですと。で、この間にですね、まあ、ホットプレートの方でですね、もう焼肉をスタートすると。で、豚肉をですね、まあ、両面色が変わるぐらいですね、赤みが消えるぐらいまで焼けば OK なんですけども、まあ、これですね、家族でやる場合は、子供さんに焼いてもらうっていうのもいいですね。自分、焼肉ぐらいは大体もう、小学校、まあ、ね、3、4年生ぐらいならできますから、うん。あと自分が料理やってる感っていうのも非常に大事なんで、うん。結構受けがいいですね。で、これで肉をですね、両面焼いていただいて、どんどん焼いていただいてですね、まぁ、大体ですね、1回目で、はですね、まぁ、ちょっと小さめのパックのお肉を全部焼いてもらって、両面焼いてもらったら、1回そのお肉をホットプレートから取り出して、で、中はですね、大量に油が残ってるかと思うんですが、これはですね、そのまま残しておいてください。うん。特に紙で拭いたりする必要もないんで。で、その状態からですね、先ほどのもやしですね。だいたい 500g 投入してください。うん。まあ、それでホットプレートがパンパンになりますけれども。で、もやしを入れて、で、あとこの後にですね、上からですね、豚肉をですね、投入していただいて、で、ホットプレートの蓋を閉めますとですね、まあ、もやしのですね、蒸気が上がって結構蒸し焼きみたいになりますね。うん。で、これでしばらく待っていただいて、まあ、ホットプレートから、もやしから水分が出て、じゅわーっと蒸し焼きになってくれたら、いい感じになってきます。うん。で、もやしの方ですね、くしゅくしゅになるまでやる、火を通さずにですね、ちょっと芯が残ったぐらいの状況になれば、もう食い所なんで、 食い頃なんで、いけるかと思います。で、これでですね、一回ホットプレートの、電気を一回切ってもらって、食べ方なんですけれども、肉一切れに対してですね、可能な限り箸でもやしを挟んでもらって、で、そのままですね、先ほど作ったポン酢だれにくぐらしていただくと。いやー、これね、すごいシンプルなんですけど、美味しいんですよ。玉ねぎと大根の入ったポン酢とね、この豚肉ともやしっていうのは非常に合います。いやー、びっくりするぐらい。もうこれね、なんか、家庭焼肉を終わらせるぐらいうまいですね。もうこれ。まあ、うちのね、子供の方はこちらですね。まあ、この夏作った料理の中で一番うまいかもしれんとか言って大絶賛でしたね。肉なんですけどね、ポン酢くぐらせることによってですね、冷えますんでね、もうスルスルと食えますね。あと、もやしも大量に消費するんでね、もう、ご飯がね、もう、めさめさ止まりません。これね、ほんとね、いいんで、で、まあ、一回もやしですね、500g 焼き終わって、まだお腹空いてるかっていうことで、空いてるっていうことでしたら、もうあれですね、また取って焼いたパックの焼き肉をですね、焼いてですね、まあ、またもやしを入れて同じような繰り返しで、まあ、大食いなのかもしれないですけど、うちら3人で、もやしは1キロですね、1回で消費できましたね。はい。もやし1キロは59円でしたから、もうこれは相当安いですね。そしてポン酢はですね、CGC ブランドの118円のポン酢を使ってますし、大根は見切り品で50円で、玉ねぎは1個25円のこだわり食材を使ってますから、はい。まあですね、これはね、本当焼肉としてもかなり、安い料理ですんで、いいですね。でですね、実のところ行ってですね、こっから先にはもう一品ありましてですね、この焼肉が終わった後にですね、先ほど大根と玉ねぎをですね、すりおろしたりですね、みじん切りにした時に、まあまあ、一度水でさらすんですけれども、その水をですね、鍋に取っておいてくださいということを言ったと思うんですよね。で、まあ全部終わったホットプレートに、先ほどのですね、取っておいたその茹で汁ですね、こちらをですね、投入してください。で、あとですね、それとですね、投入してもらって、余った薬味ですね、大根おろしと玉ねぎのみじん切りあったかと思うんですが、それもですね、ホットプレートに投入してください。で、あとですね、それに合わせてですね、入ってる水の分量に合わせてですね、コンソメスープですね、こちらのコンソメの素をですね、ぶっこんでいただいて、で、また蓋をして沸騰させたら、こちらですね、豚肉のですね、旨味と、あと野菜の旨味を合わせたですね、特製スープができますんで、はい。まあ、こちらですね、最後、飲んで、綺麗に飲んでいただければ、ホットプレートの洗い物も非常に楽になります。あとですね、最後のスープ結構うまいですよ。お好みで、ですね、塩コショウしていただいて、味付けして、マグカップとかに入れてもらって、ごくごく飲んでいただければ。最初ですね、これポン酢ダレの中にね、そのままぶっこんで飲めないかと思ったら、やっぱポン酢酸っぱいんでちょっとですね、えぐみがありましたって。これはですね、ちょっと単品で飲んだ方が無難かと思いますんで、お願いしますね。まあ、これですね、スープで締めてホットプレートも洗うのが楽というですね、素晴らしいお料理ができましたんですね。こちら新潟で食った瓦焼きを完全にパクったですね、独飯と式は、瓦抜きの瓦焼きですから。はい。一度お試しいただければと思いますね。まあですね、これで結構収穫はあったんですけれども、まあなんでですね、この前新潟まで行ったのかと言いますとですね、もうこれ任天堂スイッチさんですね。これが買えない。もうほんと買えない。 いやー、あのね、うちの近所でもですね、スイッチがね、入荷するっていうことで、近所のゲオにですね、抽選会行ったんですよ。まあ、その時もですね、まあ抽選販売ということで、当たるとですね、ニンテンドースイッチを、売ってもらえる権利がもらえるという、そういう状況でしたけれども、うん。これね、抽選会でもう本体がやっと見れるようになったということで、まあちょっと品薄が改善されたのかなというところですけれども、ただね、まあそのゲオさんで入ったのがですね、まあ全部で11台でした。で最終的に並んだのがですね、まあだいたい150人ぐらいですね。はあ、まあ5%とか6、まあ 7% ぐらいですか ?7、8% ぐらいの当選確率ですからね。まあ 7% って言えば、パチンコとかですね、10連ガチャとかで大当たり引くよりも楽な確率ではありますけど。でもなぁ、ほんと当たんない。で、まあ、今回ですね、ちょろっと調べたんですけど、スイッチがなんでこんなにも足りないんだと思ったらですね、調べてみたら、部品と使ってあるメモリがですね、iPhone と同じ東芝製の何度メモリってやつ使ってましてね。で、まあ、こちら事実上、Apple と、Nintendo さんとでね、ものすごい取り合いを今やってるんだと。まあ、それに加えてですね、東芝のメモリ事業売却問題っていうのが今出てますからね、東芝がやらかして。で、まあ、こうなってくると、製造現場っていうのがね、もう、めちゃめちゃカオスな状況になっててましてね。まあ、現場の方で多分予想なんですけど、こういう方針でとか、ちょっとこれ、製造を増やしたいとか言っても、まあ、でも、自分とこはもう売却決めてるから、自分で設備投資したくないからストップみたいなクソみたいなことを経営陣が言い出したりしてね、まあ、かなりカオスな状況になってて、それでね、スイッチが足らないみたいというのがね、分かってきましてね、うん。いやいやいやいやいや、まあそれにしても、きつかったんでですね、まあまあこれはですね、仙台でのお話だったんですけど、じゃあ新潟は何で行ったかっていうことなんですが、こちら噂のね、ビッグカメラさんでね、抽選販売をやるという情報をネットで見つけてね、で、まあ東北から一番近いビッグカメラはって言ったら、東北にもビッグカメラはあるはあるんですけど、そこでは抽選販売してくれてなくてですね、その中でも一番近いところということで検索した結果、ヒットしたのが、水戸か新潟の二択だったんですよね。はい。で、水戸行くか新潟行くかで結構迷ったんですけれども、まず、ビッグカメラ水戸店っていうのは例のですね、ですね、番号抜き取り事件のあったそのままのズバリの店舗ですね。うん。まあ、結構自分ね、事件屋の性分があるんで、これで行って外れた人がお手でやっぱり抜き取っただろうとか言って、客が暴動を起こしたりするんじゃないかというのは見たいなと思ったんで、ね、でね、ちょっとドキドキして、ちょっと最初は水戸の方に無理やり行こうかなと思ってたんですけど、考えてみると茨城県の水戸っていうのは関東から近いんで、で関東で買えない人間がそこに殺到するんじゃないかっていう可能性が非常に高いなと思いましたね。なんでそうなってくるとワンチャンどころじゃないよなっていうのと、まあ水戸っていうのは仙台より全然南下するので、うちの車っていうのはクーラーぶっ壊れてるんですよ。はい。なんでね、走ってるだけで熱中症になりかけるので、南下はできれば避けたいなと。あと渋滞、もうこれも死ぬなと。走ってれば風が入ってくるんですけど、渋滞で車止まってるとしまうと間違いなく死んでしまうんで、なんでちょっと水戸は避けようということで、 今回はそれで新潟のビッグカメラ行きを決めた次第なんですよね。うん、まあね、ただね、前回は無策で飛び込んで敗北したので、今回はちょっと策を練ってきましたね。うん。で、自分に足りないものは何かっていうとですね、やはりそこは神仏のカゴであると。まあこれですね、あんまり言ってませんでしたけど、実ねはね、私、御朱印帳を集めっていうのをやってましてね、去年、一昨年かな、前に高野山に行った時にですね、御朱印帳というものを手に入れましてですね、で、そこで高野山で御朱印というものもいただいてきたんですよね。うん。で、まあ最近流行ってるけど、何のためにやってるかっていうとですね、まあ御朱印を集めて自分の運気を高めて、それで宝くじを買って、大金持ちになるというのが、計画だったんですけど、最近ちょっと宝くじ買えてないなと思って、ちょっと忘れてたんですね、御朱印帳の存在を。うん。で、まあちょっとね、それ思い出して、そういやこれあったよと。今のところですね、御朱印でストックしているのが、まず高野山ですね。こちらの御朱印いただきまして、で、それからですね、宮城県にある定義山っていうですね、こちら、平家の落ち武者が作ったお寺さんがあるんですよね。うん、まあね、ものすごい山奥にあるんですけどね、まあさすが平家の隠し財産を作って、お寺を作っただけあってね、またね、これお寺がすごい豪華なんですよ、五重塔とかあって。うん、でね、あとですね、ものすごい極限までぶっとい油揚げですね、定義山の三角揚げっていうものがありましてね、まあ、これがうまいので、まあ、ぜひともおすすめではあるんですけれども、それの、こちらで有名な定義山の、御朱印とですね、まあ、それに比べ、加えてですね、仙台女子ガールズプロレスリングが試合をしたことでも有名な、勝負の神と書いてあった、こちら、秋保神社の方でも、ゲットしてますね。あと最後にですね、あちら、東北といえば平泉ということで中尊寺金色堂の方に行ってそちらのご支援もいただいてますと。な、弁慶堂かどっかでね、弁慶さんにゆかりのあるやつをゲットした気がするんですけれども。うん。その辺あたりまではちょっと、あとマイナーなものもですね、結構持ってるんですけれども、まあそれだけちょっといろいろゲットしてですね、経文をたくさん書かれた御朱印をですね持ってですね、前日からですね頼むと、お願いしますと、道行く神社にも一応賽銭入れながらお願いしますと祈ってですね、新潟の方に乗り込んだんですけれどもね、うん、いやいや、そしてですね、迎えた抽選結果なんですけれども、今回、その時はね、結構期待が持てましたよ。なんせですね、入荷したのは100台ですから。そして並んだのがだいたい5、600人ですね。はい、あ。まあ。まあまあまあまあまあまあ。でも、前よりもですね、なんか確率は上がったような気がしますね。もう、5人に1人ですからね。20% ぐらいですから。うん。これは来たなと、余裕だなと思ってね、行ったんですけどもね。はい。結果は、またしても新潟まで行って買えませんでしたと。何の成果もありませんでしたと。いやいやいやいやいやいや、もう、進撃の巨人の調査兵団みたいな感じですね。何の成果もありませんでした。申し訳ございませんって、本当にありえないですね。子供にそういう謝り方してましたけどね。はぁ、これはちょっと来ましたね。でもあとね、もう一つね、そう、夜の新潟でね、すごいこと言うの、一つ忘れてましたよ。まあ、さっき言ってた瓦焼きの店からですね、いい感じで出来上がったんで、じゃあ2軒目行くかと、言った時にね、もう、新潟といえば何だといえば、もうこれはお米でしょうと。うん。前回、前々回飲んだ時もですね、なんかおすすめあって言ったら、まずお米食ってくださいと。できれば塩結びで。っ 言われてましてね。で、まあその時に食った塩結びがほんとまあ美味しかったんですよね。これかーってぐらい美味しくてね。で、まああの、前回の時かな、行ったのがあの、秋吉の近所で、あの、結構駅前から遠かったんですよね。あの、秋吉っていうのは焼き鳥の秋吉の方なんですけれども。なので、あの、駅前でということで、こうね、あの、駅前の繁華街っぽいとこをプラプラしていったらですね、なんかね、あの、そんな自分にこう、ジャストなお店があってね、それね、あの、おにぎり専門店で書いてあるのね。うん。わ、これは来たぞと。これおにぎり食って日本酒飲みてえやと。うん。両方とも米ですよ。はい。これは欲しいなぁと思ってね、喜びさんで行きましたら、値段結構ね、まあ、塩おむすびで確か150、60円したかな、1個。うん。でもまあ、あの、新潟産コシヒカリですよ。それで握ったやつだったらね、塩むすびでもいいなと思ってですね、あの、お願いして、で、店員さんにですね、じゃあ、あと、日本酒でおすすめあった、今日入った珍しい酒があるみたいなことを言ってたんで、じゃあそれもっきりで、みたいな感じで、もうパーフェクトですよ。はい。おにぎりをですね、もう塩おむすびですけど、まぁ、ちょっとね、小腹が少し歩いたんで、空いてきたんで、まぁ、とりあえず塩おむすび3つにポン酒という、チョイスで挑んだんですけどね、いやぁ、この店がね、大外れで。いやぁ、まずね、塩おむすびを美味しくなくする方法って、あるのかと皆さんお思いでしょうがね。びっくりしたんですけど、そのおむすびですね、大きさ。寿司のシャリ並みなんですよ。え？いやー、だって餃子の王将のですね、餃子のタレ皿に全部乗るぐらいの勢いの大きさですよ。おにぎりってこんな小さくできるんだっていう。まずそれね。いやー、それでもびっくりしてね。これ、これ1個150円 ?150 これって思って。いやいやいや、ちょっと待ってよ、これ、つって。これ、かっぱ寿司行けば大トロ3貫とか食えるぜ、と思ってね。そりゃねえだろう、と思って。まあ、日本酒は美味しかったですね。なんか銘柄ちょっと忘れましたけど、おにぎりの衝撃で飛んじゃいましたけど、日本酒はうまかった。けど、これは、と思ってね。これ周りの人切れんかなと思ってもう一回周り見ましたらですね、ちょっと意味がわかりましたわ。そのお店の中で、なんか、6人ぐらいですね、店員さんがいて、まあ、回転寿司みたいな感じ、回転寿司じゃないですね、普通の寿司屋さんみたいで、まあ、要は真ん中に店員さんがいて、おにぎりをこう握ってくれるスペースがあって、それを囲むようにしてテーブルが、まあ、カウンター席があるような作りなんですよね。で、注文を受けたら、その、店員さんが握ってくれるんですけど、店員さんってみんなね、全員可愛い女の子だったんですよね。で、まあ、そこで楽しく、皆さんトークしながら、日本酒決めながら、おにぎりを待って食べるみたいなお店だったんですよね。だからその喋りながらね、行ったら女の子がその場で握ってくれるというスタイルのお店で、まあ、ね、これは、そういうタイプの店かと。おにぎり専門って書いてあるけど、本当に武骨なですね、山下清志画作が食べ大好物でバクバク食うような、そういった感じの おむすびが好きなんだなっていう感じのね、もう今、 平成生まれの人には何言ってるか分かりませんし、芦屋雁之助さんとか知らないでしょうけど、でもうちはそれを求めて入ったお店はそんな感じのお店だったというところですね。はい、まああれですね、なんちゅうかね、その女の子がその場で握ってくれる、結んでくれるおむすびなんで、結んでくれるっていうのはですね、まあ正直潔癖症の人は絶対入れないですね。多分目回して倒れますね。ですね、まあ他のですね、他人のお母さんが握ったおむすびが食べられないっていうのは、なんか、芸人の有吉さんも言ってましたけど、潔癖の気がある人にはですね、もう全然無理かなと思いますね。で、目の前の娘さんの手脂と体温を感じつつ、この握ったものをレロレロ味わいたいですね、紳士の方、もう変態と書いて紳士と読むの方ですけれども、その方にはがっつりヒットできるんじゃないかなと思いましたね。そう考えると、まあ一応このシャリじゃないね、一応結びの値段っていうのはまあ妥当な金額なんじゃないかと思うんですけども、ない。まあ、ない、うん。確かにね、女の子と喋りながら飲むっていうのは、ね、一番リーズナブル、かなりリーズナブルですよ、これ。うん、まあ、キャバクラとかスナックとかに比べたらかなりリーズナブルなんですけども、ない。これはなかった。なんでシャリーじゃないや、おむすび3つ食って、あと、ポンシュクビット飲んで出たんですけど、まあ、1400円ぐらい取られてたんですよね。いやー、と思いました。まあ、確かにおむすびも、まあ、美味しかった。前見たく、脳天を貫くほど、うまいって感じしませんでしたね。表現的にはミスター味っ子の味将軍みたいな感じになるかな。ああいう感じになるぐらいの、すごいね、リアクションが取れるほど美味しかったんですけど、こっちはまあ、こうですね、食べて、あ、美味しいね、ぐらいで。終わりましたけど、あまりにもの小ささに、もう嫌気がさして飛び出しましたね。で、その後、まあ、失意のままですね、駅前のまで行って、ラウンドワンさんの送迎バス乗って帰ったんですけれども、まあ、ラウンドワンの送迎バスのすごいところっていうのはですね、普通に終バスよりもですね、遅い時間に走るってのはびっくりしましたね。まあ、大体行っても10時前後でですね、あっち方面に行くバスが終わってしまうんですけども、ラウンドワンさんのは余裕で11時40分ぐらいにラストが出るんで。まあ、ラウンドワンさんね、週末は24時間営業とかやったりするので、まあ、その絡みもあるんでしょうけど、いやー、相当遅くまでやってたんですよね。それでまあ、帰って、で、本間健康センターさんの方で風呂入ってね、次の日抽選して、見事負けましたね。まあ、あと新潟といえばですね、ハッピーターンとか、柿の種で有名な亀田製菓さんの本社がありますんで、まあ新潟限定ハッピーターンとか、新潟限定柿の種ってたくさんあるんで、これもまあ一つのおすすめではありますね。まあ確かに新潟限定のですね、ハッピーターンの枝豆味っていうのをですね、買ったんですけど、これは本当ね、政府が禁止した方がいいぐらいうまいんで、まあ通販とかでおそらく買えると思うので、ハッピーターンマニアの人はですね、一度食っていただければと思いますね。いや、これね、枝豆味のハッピーターン本当美味しい。粉いっぱい振ってあるし、やばい粉いっぱい振ってあるんで、
非常にうまいです、
うん、まああと最後にですね、今後のスイッチの予定なんですけどね、神仏の加護が通用しなかったんでどうしたらいいかっていうことで、こうなったらですね、もう何だと、単純に物理で行こうと思いましたんで、はい。で次のね抽選の情報なんですが、これも懲りずにですね、山形市内のですね、島っていうところにですね、関西では有名なんですけど、上信電機さん、こちらがですね進出してきてるんですよ。今のところですね、山形の島っていうところと、あと米沢市ですね、米沢牛で有名なそこに進出してきて、でさらにそこでですね、販売は8月12だよっていうことと、あとですね、抽選会、こちらですね行うんですけど、都合8月中に3回やるよと。で、初回外れても2回目にエントリー自動で行くよと。いう告知がですね、インターネット上で見つけましてね。で、まぁ、行きましたよ。今度は物理で行こうと。まぁ、物理っていうのは、要はですね、もう家族全員連れてったと。1人でやるから負けるんだと。3人いれば3回引けるんじゃないかということでですね、山形の島というところの、お店に乗り込んで、で、まあ、そこの抽選っていうのはですね、上司のポイントカードを使ってやるんですけれども、まあ、3人分ポイントカードをね、申し込みましてですね、で、1人 1枚で、申し込みして3人で、3回抽選あるで合計9回だと。まあ、これでチャンスが出てきたな、というところでですね、さらに当選確率を上げるためにですね、行ってきましたよ、米沢まで。山形の米沢までそのままクーラーのぶっ壊れた車でですね、家族を熱中症にさら、の危機にさらしつつですね、突入しましたね。いやー、みんなぐったりしましたね。私もぐったりしましたね。次の日もぐったりしましたから、ほんと熱中症になりかけましたけど。いやー、そんなことをしてですね、で、米沢の店舗で申し込みをいざやろうとした時に気がついたんですけども、上信さん、複数店舗での、エントリーは禁止ですって書いてあって。何?と思って。まあ、上信のポイントカードで、抽選管理してるので、同じポイントカードのナンバーが2店舗で見つかった時点で、そのエントリーは外すよって書いてあって、米沢まで来てやってしまったみたいな感じになりましたね。期待見ないってなりましたね。でもあれはね、申し込む寸前で気がついてよかったですよ。申し込んだ後だったらもう都合完全アウトでしたからね。これはね、もう、やっちゃいました。はい。いやー、ここまでやってですね、米沢からこうヒーハー行ってですね、仙台まで戻ってきましたら、このラジオにも出ていただいてる鬼面師匠から LINE いただきましてですね、なんか今日はヨドバシで売ってたみたいだよって、割と買えたみたいみたいな情報があって、もうがっくり来ましたけどね。仙台のヨドバシで売ってたんだみたいな。いやー、もうね、ほんとくじ運とかそういうものがもうない人間なんでね、もう、ほんと買えない。スイッチ買えない。もう、買えないったら買えないってぐらい買えないですね、もう今。いやいやいやいや。まあ、あとここのですね、例えば一応ですね、当たったか、まあ、抽選当たったかどうかっていうのはですね、インターネットの方でも確認できるそうなので、ただ問題なのは、その当たったら、その当たった本人が山形の店まで行かないといけないんで、まあ、身分証確認とかすると思うので、まあ、それでゲットできるかな、みたいなところなんですけれどもね。いやいやいや。まあ、まずは12日の抽選結果を待とうかと思いますけれども、 いやー、ほんとね、もう手に入らない。もう結構やれるだけのことはやってますけど、ほんと手に入らないんで、きついですね。いやー、ここまで買えないゲーム機っていうのは、久しく出会ってませんが。いやー、とりあえず、うん。まあ、任天堂さんには恨みはないんですけれども、うん。ほんとね、こういう、抽選に乗り込んでくる転売屋は滅べと思ってますね。ちゅうか、任天堂さんも受注生産でね、お金振り込んどいたら、できたら送りますよ、みたいな。ことをしてくれればいいんかなと思うけど、そういうことをしちゃうと流通が死んでしまうんでね、小売りが死んでしまうんで、まあそれはそれで難しいかなと思うし、あと山田電機さんでは聞いた話によると、ソフトバンク回線との抱き合わせ販売みたいなこともやってるんで、まあある意味ね、こういうところで商売をやってるところの、横島な感じというか、どこが信頼できる業者なのかっていうのが分かってくるような気もしないでもないかなというところですね。はい。ではですね、もう本当、一人喋り久しぶりでしたけれども、45分間ですね、喋り切ったかなと思いますんで、うん。まあやっぱ8月というのはブッキング難しい月なんで、大変なんですけれども、まあとりあえず週刊更新は続けていきたいかと思います。で、それでは、今週もお聞きいただいてありがとうございました。来週もまたよろしくお願いします。それでは、おやすみなさいませ。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。